おはようございます。
Good morning.
はい、今日もこうして雨の中ですけども集まって、皆さんと一緒に礼拝ができて本当に嬉しいです。
We're really happy that you decided to join us, even though it's pouring rain outside.
本当に神様は今日皆さん一人一人に、もう皆さん今日まさに必要な言葉を一人一人に神様が語ってくださることを信じます。
And I believe that God will give us the word that we need to hear today.
で今日その期待を持って、お祈りをして始めたいと思います。
So let's start off with a prayer.
お祈りします。
Let's pray.
恵み深い天のお父さん、あなたが
Gracious Heavenly Father.
どれほど私たちを愛し、恵み深く取り扱ってくださるかを教えてください。
Please teach us how much you love us and you show your grace to us.
今日あなたが語ってくださるときに、
When you speak to us,
私たちが心を開いてそれを受け取り
open our hearts so that we can receive what you have to say.
あなたに信頼して次の一歩を踏み出すことができるように助けてください。
And help us to trust you and to take the next step forward.
イエス様のお名前によって祈ります。
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
今年に入ってからクロスロード教会のメッセージシリーズはすべて詩編23編を大きな土台として進めています。
So this year we're doing a number of series that are based on Psalm 23.
先週からバックホームというシリーズ始めたんですけど。
And last week we started a new series called Back Home.
これも詩編23編の3節が土台になっています。
And this is based on Psalm 23 verse 3.
そこには He restores my soul 主は私の魂を生き返らせとあります
And it says there He restores my soul
ダビデはここで restore 生き返らせるという言葉を使っているんですけどこれは修復というヘブル語の言葉が使われています
And when he says he restores my soul the word for restores there in the Hebrew is 修復
でこの言葉シューブという言葉をダビデが使ったのは偶然ではなく意図的にチョイスした言葉だと思います。
And I don't think it's an accident that he decided to use that word. He had a purpose for it as he used it in the psalm.
ダビデがこの言葉をこの詩編23編の中で使うことで聖書全体を通して流れている救いというものがどういうものかを鮮やかに描き出そうとしているんです。
Because the word he uses, vividly expresses what salvation is about.
先週このシリーズの1回目にブルースが説明してくれたんですけども。
So last week, Bruce explained this in the message.
ヘブル語のこの原文にはこの restore、この言葉っていうのは修復という言葉は、家に連れ戻すという意味で使われることが多い言葉なんです。
So the word that's translated restore is often used to have the idea to bring back someone, to bring someone back home, for example.
ですからダビデはこの詩編の最初のところで主は私の羊飼いです。
And in the beginning of the psalm he says, the Lord is my shepherd.
そして私が迷い出たときに主は私を家に連れ戻してくださるんだと歌っているんです。
And he says, when I was lost, he brought me back home.
しかしそれは私たちが良い羊だからではなく、
And it's not because he doesn't do this for us because we are such good sheep.
家に連れ戻してもらうのに十分良い人になったから、ふさわしくなったからではなく、
It's not because we were worthy of his attention or worthy of being brought back.
ただ神様ご自身がもう非常に良い羊飼いだからなんです。
But he does it because he's such a good shepherd.
そして同時にダビデは羊である私たちが迷子になった時に、
And so at the same time, David tells us what we need to do when we are lost.
羊飼いが見つけてくれた時にどのように応答すべきなのかもこの言葉で表現しているんです。
And in this word, shub, he also tells us what we are to do when our shepherd finds us.
Shub という言葉にはもう一つ戻ってくる return という意味があります。
So that word also has the idea of returning.
この shub という言葉なんですけども、聖書の中ではもう主に立ち返りなさい、主のところに戻ってきなさいという箇所で何度も何度も繰り返し使われている言葉なんです。
And in theOld Testament, God often uses that word to say, come back to me, return to me.
イエス・キリストは私たちを救うためにこの地に降りてきてくださいました。
Jesus came to this earth to save us.
罪のせいで壊れてしまったこの世界で迷子になってどうやって生きたらいいか分からない私たちを天のふるさとに連れ戻すために。
And you know this world was broken because of sin and
私たちはその中でどのように生きていいか分からない迷子になってしまったんですけど、
And we were lost, we didn't know how we should live.
そんな私たちを天のふるさとに家に連れ戻すためにイエス様は来てくださいました。
And Jesus came to bring us back to himself, to bring us back to his heavenly home.
でもそれは人生の中でイエス様を信じました、救われましたという一回だけのことではなくて、
But this is something that he doesn't just do once when he saves us.
クリスチャンとしてもしくはイエス様の弟子として生き始めた後も私たちは何度でも主のもとに戻るということが必要なんです。
But to return to God is something that we often have to do as disciples of Christ.
イエス様の弟子の一人でキリスト教の最初のムーブメントのリーダーであったペテロもその中を通りました。
And one of the first leaders of the Christian movement, a man named Peter, also had to do this as well. He also had to return to God.
今日はそのペテロのストーリーを話したいと思います。
And so let's talk about that story.
ペテロはイエス様に出会うまで漁師を魚を取る仕事をしてました。
Before Peter met Jesus, he was a fisherman.
イエス様がある日そこにやってきてペテロに語りかけます。
And when Jesus met Peter, he said this.
私に従ってきなさい。あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。
He said, "Follow me, and I will make you fishers of men."
そしてペテロは網も船も置いてイエス様にそこから従っていったんです。イエス様に従い始めました、ペテロは。
And he left everything to follow after Jesus.
そしてその約3年半ぐらいペテロはイエス様と共に過ごしました。
And he spent three and a half years with Jesus.
そしてその3年半後、イエス様が十字架にかけられる前の夜のことです。
And the night before Jesus was to be crucified,
ペテロは今までの自分がイエス様に従ってきたそのパフォーマンスを見て自信満々にこういう宣言したんです。
Peter looked at his own performance as a disciple of Christ and he had a lot of confidence in himself.
イエス様、あなたがどんなことがあっても私はあなたについていきます。
And he said, Jesus, no matter what, I will follow after you.
あなたのためなら命を懸けてもいいんです。
And I'll give my life for you.
しかしその数時間後、何があったか知ってますか？
But do you know what happened just a few hours after that?
イエス様をもう殺してしまいたいと思っている宗教家たちにイエス様は逮捕されてしまったんですが、
You know, Jesus was arrested by the religious leaders.
その時にペテロは、私はイエス様なんて知りません。私はあの人と何の関係もありませんと、イエス様との関係さえも否定したんです。
And when that happened, you know, Peter disavowed any knowledge of Jesus. He said, "I don't know Jesus. I have no connection with him."
自分の命をかけるじゃなくて、自分自身を守るために。
And so instead of giving his life for Jesus, he was looking out for his own skin.
そしてイエス様が十字架で処刑されると、ペテロはもう大きな後悔を感じて、惨めさを感じて、もう情けなさを感じて、罪悪感に悩みました。
And when Jesus was dying on the cross, Peter had all these feelings of misery and guilt and regret.
しかしイエス様は前々から言われてたように3日目によみがえられたんです。
But as Jesus had predicted, he rose up three days later.
そしてイエス様が復活した日、ペテロはイエス様に会いました。
And the day he rose from the dead, he met with Peter.
ペテロはイエス様よみがえられた、よかった、大喜びしてイエス様にすぐに従って新しい人生を始めたんでしょうか。
So when that happened, was Peter all excited? Yes, Jesus is risen from the dead, and did he immediately start following after Jesus again?
実はそうではなかったんです。
Actually, that didn't quite happen that way.
今日の聖書のストーリーはその場面、ヨハネによる福音書21章に記された場面です。
And in John 21, we see what happened to Peter.
1節から3節。
From verses 1 to 3.
この後、イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダヤの子たち、他の二人の弟子たちが一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。 しかしその夜は何も取れなかった。
Starting from verse 1 in John 21, afterward Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way: Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and two other disciples were together. I'm going to fish, Simon Peter told them, and he said, We'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing.
よみがえられたイエス様に出会った後、ペテロはエルサレムを離れて自分のふるさとに戻ったんです。
And after Jesus rose up from the dead, Peter left Jerusalem and went back to his own hometown.
きっとペテロはこう感じたと思います。
And you know, probably Peter was feeling this way.
イエス様がよみがえったのは素晴らしいんだけど。
You know, it's great that Jesus rose up from the dead.
でも俺はもう人間を取る良心にはきっとなれない。
But I don't think I can be a fisher of men anymore.
イエス様を三度も知らないと言って裏切って大きな失敗をしたから。
You know, I betrayed him three times and I failed terribly.
俺はもう失格。もう俺はもう十分じゃない。
You know, I don't have the qualifications to be a fisher of men anymore. I'm not good enough.
だから普通の魚を人間を取る漁師を諦めて普通の魚を取る漁師に戻ろう。
So instead of fishing for people, I might as well just go back fishing for fish.
そしてペテロは他の仲間たちも何人か連れて自分のふるさとに戻って昔の生活、昔の仕事に戻ったんです。
And so he convinced a bunch of his friends to go along with him, and he went back to his old life, going back fishing.
皆さんもそのペテロのがそう感じたであろう気持ち、想像できますよね。
There are probably people here who have felt the same way that Peter did.
なぜなら私たちも同じように感じることがあるからです。
You know, I too have felt this way before.
何か失敗した後で、罪を犯した後で、自分に失望したことがあるでしょう。
You know, after I fell, after I sin, I feel very disappointed in myself.
そしてこう感じるんです。自分はイエス様に従うのにふさわしくない。
And you feel, you know, I'm just not worthy to follow after Jesus anymore.
そう感じさせるのは、私たちにとって後悔かもしれませんし。
And you know, maybe we feel that way because of feelings of regret.
罪悪感かもしれません。
Feelings of guilt.
恥の意識かもしれないし、
feelings of shame.
小さい失敗であれ、大きい失敗であれ、私たちは時にこういうふうに感じて、自分で自分に失敗、落第のスタンプ、烙印を押してしまいます。
And whether we have big failures or small failures, whatever it is, we kind of brand ourselves as a failure.
ひょっとしたら皆さんの中にはどこかでイエス様に従うことをどっかの時点でイエス様に従うことを諦めることによってそういう罪悪感とか恥を見ないようにしたことがある人がいるかもしれません。
And you know, we're trying to push away these feelings of guilt and shame, and so we just kind of walk away from Jesus.
ひょっとしたら今日まさにそういう罪悪感や恥の意識、自分は十分じゃないんだという意識に悩んでいて、もうイエス様に従って生きる力は自分にはないんじゃないかなと諦めてしまおうとしている人がいるかもしれません。
And there may be some of you here that because of your feelings of shame or guilt, you're thinking, maybe I just ought to give up already.
もしそうだとしたら、この後のストーリーをよくよく聞いてほしいんです。
If that's how you're feeling today, then please listen to the rest of the story.
ペテロはまさにその方法を選んで古い生活に戻りました。
Peter chose that path and he went back to his old way of life.
今読んだ聖書の箇所ではペテロは夜通し魚を取ろうとしたんですけども朝になっても一匹も取れませんでした。
And so Peter went out fishing all night, but as the passage said, he caught nothing.
これは偶然ではないと思います。
And I don't think this is just an accident.
これは古い人生に戻った方がうまくいくんじゃないかな、罪悪感を忘れられるんじゃないかという考えが決してうまくいかないことを表していると思います。
You know, it never works to just kind of give up on falling. It never works to try to throw away your feelings or push away your feelings of guilt or shame by going back to your old life.
なぜならイエス様はペトロに対して計画を持っていたからです。
BecauseJesus had a plan for Peter.
イエス様にはペテロにしてほしい目的がありました。
He had a purpose for Peter.
でも古い考え方、古い生き方に戻っては決して成し遂げられないんです。
But those purposes and plans would not be accomplished in Peter if he clung to those old ways of thinking.
それではその道を選んだペテロをイエス様はどうされるんでしょう。
So what did Jesus do with Peter?
ペテロを諦めて他の人を探すんでしょうか。
Did he give up on Peter and look for someone else?
でもそうではなく、イエス様は3年半前にペテロを最初に初めて招いた場所と同じ場所でペテロに会いに来られたんです。
No, instead he went to meet Peter at the same place where he had first recruited him.
3年半前もそうだったように、イエス様の指示に従って漁をもう一回してみると、大量の魚が網にかかったんです。
And just like that first time, you know, Peter and the other disciples followed Jesus'Followed Jesus' instructions and caught a lot of fish.
そして彼らは取れた魚を何匹かを焼いて朝ごはんにして一緒に食べました。
And Jesus took some of the fish that they had caught and he cooked it for them and they ate together.
その時にイエス様はペテロに個人的に語りかけたんです。
And at that time, Peter, Jesus spoke to Peter.
21章の15節から17節。
Verse 15
to 17.彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することは、あなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することは、あなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたを私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知ったおでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。
Starting from verse 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you.Jesus said, take care of my sheep. The third time he said, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep.
イエス様は他の弟子たちの前でペテロに尋ねたんです。あなたは私を愛しますか?
In front of all the other disciples, Jesus asked Peter, do you love me?
ペテロは、はい、あなたを愛しますじゃなくて、私があなたを愛していることをあなたはご存知のはずです。
And he didn't just say, you know, yes, Jesus, I love you. He said, Jesus, you know that I love you.
イエス様が同じ質問を3回目にしたときに、ペテロは心を痛めたと書いてあります。
And it says here that when Jesus asked him three times the same question, you know, Peter was really hurt.
3度目にイエス様を聞かれた時にペテロは自分が3度イエス様を否定した時のことを思い出したと思います。
And, you know, he undoubtedly remembered the third time that Jesus asked him, Do you love me? He remembered that three times he had denied Jesus.
ペテロは心を痛めながらも、あの後悔を思い出しながらも、私があなたを愛していることをあなたはご存知ですと答えました。
And so, with all this pain and regret in his heart, he said, Jesus, you know that I love you.
ペテロは人々の前でイエス様を知らないと3度否定したんですが、
you know, three times in public, you know, Peter had said, I don't know Jesus.
イエス様はそのペテロにこの会話を通してこういうふうに言っているように聞こえます。
And it seems like in this conversation, Jesus was saying this to Peter.
あなたが私を否定する弱さを持っていることを私は知っています。
I know the weakness in you that led you to...deny me.
しかしあなたが私を愛していることも私は知っているよ。
But I do know that you love me.
そしてイエス様は3度繰り返して私の羊を飼いなさいと言われました。
And three times he said to Peter, take care of my sheep.
この2人の繰り返される会話から何がわかるでしょうか?
What can we learn from this conversation between these two?
イエス様が3回も同じ質問したのはペテロの愛を疑っていたからでしょうか?
Did Jesus ask Peter this question three times because he doubted Peter's love?
本当に愛してるの? 本当に私のこと愛してるのか?
Do you really love me? Really?
実はその逆なんです。
Actually, I think it's the opposite.
イエス様はペテロの愛を疑ってなかったのでこの質問をしたんです。
Jesus didn't doubt Peter's love at all, and that's why he asked him.
なぜならもしイエス様がペテロの愛を疑っていったなら私の羊をあなたに任せますと言わなかったはずです。
I mean, after all, if he didn't really believe in Peter's love, would he have said, "Take care of my sheep"?
そして今読まなかったんですけども、ちょっと後でイエス様はペテロにこうも言ってます。
And we won't read it, but later on, Jesus said this to Peter.
あなたが私のために命を懸けることを私は知っています。
I know that the day is going to come when you are going to give your life for me.
つまり、イエス様は人々の前で3回イエス様を知らないと言ったペテロに、今度は人々の前で私は本当あなたを愛していますと告白する機会をイエス様は彼に与えたんです。
And so, to Peter, who had denied Jesus three times in public, Jesus gave him the opportunity to three times affirm his love for Jesus.
その時までペテロの中には罪悪感や恥や後悔が大きくありましたけど。
And though Peter's feelings of guilt and shame were great,
それをイエス様は取り除こうとして、
Jesus took those things away.
そしてイエス様が本当に持つイエス様は私を愛しているという気持ちをもっと大きく思い出してほしかったんです。そのイエス様を愛していますという気持ちを、思いを、後悔や恥よりも大きく持ってほしかったんです。
And so those thoughts and feelings of love that he had for Jesus, he remembered those and it overpowered those feelings of guilt and shame that he had before.
からイエス様はこの会話を通してペテロにこういうふうに語っておられました。
And through this conversation, Jesus was saying this to Peter.
ペテロ、3年半前に私があなたを招いた時のことを覚えてますか？
Do you remember, Peter, how I called you 3 years ago?
私はあの時あなたにこう言った。
At that time, I had told you this.
私に従ってきなさい。あなたを人間を取る漁師にしてあげよう。
Follow me, and I will make you fishers of men.
あなたは確かに私を3度否定したけど。
And yes, of course, you did deny me 3 times.
失敗したけれど。
You failed.
私はあなたを諦めていません。
But I will not give up on you. I have not given up on you.
たとえあなたが自分自身で自分を諦めて昔の自分に戻ろうとしたとしても、私はあなたを決して諦めません。
Even if you give up on yourself and you're thinking about going back to your old life, I still don't give up on you.
あなたが私を愛しているのを私は知っています。
I know that you love me.
私は今でもあなたに人間を取る漁師になってほしいんです。
And I still want you to be a fisher of men.
だからペテロ、私はあなたを私の家に連れ戻すために来たのです。
So、I came to bring you back to myself.
あなたは私のもとに戻ってきますか？
Will you come back to me?
もう一度私に従ってきますか？
Will you follow me?
イエス様がペテロにこのようにされたように、私たちに対しても同じようにしてくださるんです。
What Jesus did for Peter, he also does for us.
ひょっとしたら今までの自分の人生を振り返ってみたときに、その中にある失敗やいろんな罪を見たときに、
You know, sometimes we look back in our lives and all we see are our failures and our sins.
私はイエス様に従っていくのにふさわしくないと感じるかもしれません。
And because of that, we feel like we're not worthy to follow after Jesus.
でも思い出してください。そもそもイエス様が私たちを救ってくださったのは、私たちが良い人間になったからじゃないですよね。イエス様は私たちが良い人間になったから十字架で死んでくださったわけじゃないです。
So Jesus didn't die for us. Remember that Jesus didn't die for us after we had somehow made ourselves good people.
むしろ私たちがまだ罪の中にいるときに、先にイエス様は十字架にかかって その愛を証明してくださったわけです。
But God showed His love for us. Jesus showed His love for us in that while we were still in our sin, He died for us.
イエス様は私たちの人生に良い計画を立てておられて、良い羊飼いとして私たちを導こうとしてくださいます。
Jesus has a good plan for you, and as a good shepherd, He wants to lead you.
私たちが今日どこにいるとしても、今いるところから神様の家に連れ戻してくださる、修復してくださる。
And he'll take you from where you are now, and he'll bring you back to himself.
そして新しい人生に招き入れてくださるんです。
And he invites you to a new life.
もしこの中で今までにイエス様を私の救い主として信じたことがないなら、
And so if there are some of you here who have not put your trust in Jesus yet,
神様のもとに 戻る、修復することをどうぞ選んでください。
Please choose to return to God.
イエス様に従うことをどうぞ選んでください。
Choose to follow after Jesus.
なぜなら、イエス様はご自身の死も復活も予言して、その通りになさることができる力を持っているお方です。イエス様は、自分の死、死に方も自分のが復活するということもあらかじめ伝えて予言してその通りにすることができる力あるお方です。
Because Jesus is one that was able to predict the manner of his own death and his resurrection.
私たちを救うためにはもう無実、罪がないのに十字架に貼り付けにされてもいいと思われるほどに愛してくださっているんです。
And he loved you so much that he was willing to be crucified even though he had never sinned.
そのお方が私たちの人生を導いてくださるというんです。
And it's this Jesus that wants to lead you.
こんな救い主、こんな良い羊飼いは他にはいないんです。
You know, this kind of salvation, this kind of good shepherd, there's no one else besides him.
ひょっとしたらここにいる、多くの人は人生のどこかの時点でイエス様を信じたことがあるかもしれません。
And there may be people here that have already put their faith in Jesus.
だけど、イエス様を信じた後で、イエス様を信じて生き始めた後で、昔の行動や昔の考え方、昔の生き方に引き戻そうとする誘惑を経験したことがあるんじゃないでしょうか。
But even after making the decision to follow Jesus, you know, there's probably a lot of us, probably all of us, who have been tempted to go back to our old way of thinking, our old way of life.
私にはあります。
Me too.
でもそのような誘惑は自分が何か失敗した後にやってきます。
And usually that kind of temptation comes after I've just failed.
すべきじゃないと分かっているのにしてしまったり。
You know, I do the things that I know I shouldn't do.
すべきだと分かってるのにできなかったり。
The things that I know I should do, I find myself not able to do.
そのような自分の弱さに悩みます。
And so we kind of brood over our own weaknesses.
そしてこういう声が聞こえてくるんです。
And then we hear this kind of voice in our head.
お前はイエスに従うのにふさわしくないぞ。
You know, you're not worthy to follow after Jesus.
お前がイエスの弟子だと人々が知ったらみんながっかり、イエス様にがっかりするだろうな。
You know, if people find out you're a Christian, they won't think much of Jesus.
いやいやいや、イエスもお前にがっかりしているぞ。
And actually, Jesus is disappointed in you.
お前にはイエス様にイエスに従っていく力がないんだ。
You know, you don't have the strength to follow after Jesus.
だから忘れてイエスのことを忘れて昔の生き方に戻った方がいいぞ。
So you're better off just forgetting about Jesus and going back to your own life, old life.
このような声が聞こえてきたら、それがどこから聞こえてきたとしても、絶対にそれを信じないでほしいんです。
But if you hear these kinds of voices in your mind, please throw them away. Don't believe them.
なぜならそれはイエス様の考えと心に反するからです。
Because Jesus doesn't think that way at all.
ひょっとしたら違う、こういう声を信じてしまう人がいるかもしれません。
But there are other voices, or other, there are other voices that people sometimes hear in their minds.
イエス様には従っていきたいけど、イエス様は私の愛を疑っているに違いない。
You know, I'm wanting to follow after Jesus, but you know, he probably doubts my love.
だから頑張って私の愛をもう一度証明しなければならない。
So, you know, I have to work hard to prove my love to him.
そうすればイエス様のもとにもう一回戻って従っていけるかもしれない。
And if I do that, then I can return to him and follow him.
この声もどうか信じないでください。
But don't believe that voice either.
イエス様は私たちの心をよくご存知です。
Jesus already knows our heart.
私たちはイエス様に自分の愛を証明するために必死になる必要なんかないんです。
And so we don't have to, you know, go all out to prove our love to Jesus.
イエス様は確かに私たちの弱さも失敗も罪も見て知っておられます。
Of course, Jesus already knows our weakness and our failures and our sins.
それでも私たちを修復するために、私たちを家に連れ戻すために来てくださったんです。
But Jesus came to bring us back to himself.
そしてイエス様は私たちが今どんな状態だってもしても、イエス様と共に生きるならこういう人になれるんだという将来も知っておられます。
And although he knows, you know, how your weaknesses and all your failures now, he also knows what you will be in the future.
ですからイエス様がペテロに会ってくださって回復の時を与えてくださったように、
so、back,
もしあなたがクリスチャンでたとえ罪を犯したとしてもイエス様は私たちを何度でも連れ戻してくださるんです。
No matter how often you may sin, Jesus is going to go out to you to bring you back.
むしろイエス様は私たちの失敗の中で、弱さの中で私たちに出会ってくださる方です。
And he's someone that comes to us in the midst of our weakness, in the midst of our failures and sins.
イエス様がそのような時に私たちに会う時にこういうふうには言わないんです。
And when he does that, he does not say this to us.
あなたは自分の罪を十分後悔したのか?
Do you you're really sorry for your sin, right?
もう二度としないと約束するか?
You're going to promise never to do that again, right?
もっと良くなるための計画書は書いたか?
You've written a plan out, right, on how you're not going to do that again?
それができたら私のところにもう一回行きなさい。
Well, if you do all that, then you can come back.
安心してください。そうは言わないんです。
But, please remember that Jesus does not say that to us.
ペテロが自分を見失い、自尊心を失って、希望を失って、古い人生に戻ろうとしていたときに。
So at a time when Peter had lost confidence in himself and had lost all hope.
まさにその時にイエス様は私のもとに戻ってきなさい。もう一度私の働きを一緒にやってくれるかと言ってくださったんです。
Jesus went out to him and brought Peter back to himself.
じゃあその時にイエス様が私たちにそうしてくださる時に、そう語ってくださる時に私たちはどう応答すべきでしょうか。
So when Jesus does this for us, when he says these things to us, how do we respond to him?
私たちも安心して終伏することで主のもとに戻ることです。
Then we should just relax and without fear return to him.
なぜならイエス様が私たちを決して諦めることなく私たちのうちにずっと働き続けてくださる。
Because Jesus doesn't give up on us and he continues to work in us.
私たちの人生にあるその計画が成し遂げるまで、成し遂げられるまで導いてくださるからです。
And he'll keep leading us until he accomplishes his purpose in our lives.
その時に私たちが持つべき態度について聖書は悔い改めの態度ですと言っています。
And so the attitude that we need to have is an attitude of repentance.
悔い改めとは何でしょうか。
What is repentance?
それは主のイエス様のもとに戻ってくることです。
It's returning to the Lord.
神様が私たちを見つけて家に連れ戻そうとしてくださる時にそれを拒否するんじゃなくてそれを望んで受け入れることです。
And when God finds us andComes to bring us back, we shouldn't refuse him, but we should.
なぜそうできるのかというと、罪の罰も恥も、すべてひっくるめて、イエス様がもうすでに十字架で身代わりとなって引き受けてくださったからです。
You know, we should without fear be willing to receive what he has offered to us. And the thing is, we can have this attitude because Jesus was willing to become our substitute, taking all our shame and the punishment that we deserved for our sin.
だから私たちは恐れなく、何の心配もなく、安心して神様のもとに戻ることができるんです。
And because of that, we don't have to fear or worry when we come back to God. We can come back to Him, knowing that He accepts us.
これが聖書が語る福音なんです。
That's the gospel.
そしてこの福音に 100% 心配するということがこの悔い改めの態度に必要なんです。この福音に 100% 信頼するということが私たちが取るべき態度なんです。
So for in this gospel we have this the idea that we do have a need for repentance.
イエス様が私たちを救ってくださるのは、そもそも私たちの愛や忠誠心が認められたからではないです。
And it's, you know, Jesus comes for us not because we first loved him or were faithful to him.
イエス様に従うのに私ふさわしくなったわと自分で思えるほど良い人になったからでもないんです。
And it wasn't because he thought, oh, these people are worthy, to be brought to me.
きっとそう思える日なんて来ないかもしれません。きっとそういうふうに私はふさわしいって思う日は来ないかもしれません。
And that day, he may never feel that way?
Yeah.
Okay. He may never feel like we're worthy of him.
この罪のせいで壊れた世界で本当に罪の中に生きるしか知らない私たちを神様の家に連れ戻すためにイエス様は天を離れてこの地に来てくださった。
And Jesus came left heaven to earth to come to save us.
そして私たちを今日も招いてくださるんです。
And now he
invites us to his house. 神様が私たちをご自身のもとに修復してくださる、連れ戻してくださる。
and he calls us to return to him.
これは聖書の初めから最後まで貫き通して書かれている福音の中心的な考えなんです。
And this is the central point of the gospel that we see throughout the scriptures.
そして詩編23編を書いたダビデはその詩編の最後にこのように歌っています。
And at the end of Psalm 23, David sang this.
まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。
So surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
最後にこの住むという言葉があるんですけども、これもヘブル語ではヤシャブという、修部、さっきのずっと言ってる修部、リターンするという言葉と同じ、ルーツを持つ言葉なんです。
You talked about the word shuv before, which means to return. Well, that same word is actually used, in the word that's translated dwell.
そのヘブル語の言葉を忘れてもらってもいいんですけど、
it's actually not so important to remember the, Hebrew word.
覚えておいてほしいことは、ダビデはこの詩編23編でこう言いたいということです。
But what you should remember is what David's trying to say here.
もしあなたが修復するなら、神様の元に戻るなら、神様の恵みがいつもあなたに追いつき、あなたを取り囲みます。
If you return to the Lord, then His love and His mercy will follow you all the days of your life.
あなたが修復するなら、神の元に戻るなら、あなたは永遠に神の家に住むのですと、その希望を歌っているんです。
If you return to the Lord, you will dwell in His house forever.
だけど福音の素晴らしさというのは私たちが連れ戻されて家に連れ戻されて終わりではありません。
But the, glory of the gospel is not just in the fact that we get to be with him someday in heaven.
イエス様は私たちの罪を許してくださって、イエス様神様の家に連れ戻されて、ソファーに寝っ転がってポテチ食べながらテレビを見る、そういうクリスチャンライフじゃないんです。
It's not just that we can, you know,We go to heaven and then we can just relax and eat potato chips, watch TV.
イエス様は私たちを連れ戻して回復させて私たちをご自身の働きに招き入れてくださるんです。
But Jesus invites us to join him in his work.
イエス様の働きを傷つけるかもしれないこんな私たちを招いてくださるんです。
You know, he invites us even though we might sometimes mess things up.
イエス様はペテロを人間を取る漁師つまり人々に福音をこの福音を伝えることによってイエス様のもとに人々を招くという働きに招かれました。
And, you know, he invited Jesus, he invited Peter to be a fisher of men.
それはペテロが罪を犯して大失敗した後も変わらなかったんです。
And even after he sinned, even after he fell, that call on Peter's life never changed.
ペテロがもう一度イエス様の招きに答えたときにイエス様は彼を同じ働きいやもう少し大きい働きにペテロを招いたんです。
When Peter returned to Jesus, Jesus gave him his old calling back, but beyond that, he gave him an even greater calling.
あなたは人々を釣り上げるだけじゃなくて私の羊を養ってください。
He was called not just to fish for people, but also to take care of his sheep.
ペテロは最初にイエス様に声をかけられた時以上に大きなイエス様の恵みを体験しました。
He experienced the grace of Jesus in his life.
その後、これからの後、ペテロは命を本当に命をかけて人々に福音を伝えて、イエス様に従おうとする人々を教えて養っていきました。
And having experienced that grace, he put his life on the line for the gospel, and he, you know, fished for people, and he raised people, to follow after Jesus too.
そして彼の人生の終わりの差し掛かった頃、人生の後半で、ある一つの手紙を書いて、私たちにもこういうふうに進めています。
And at the end of his life, he wrote a letter, and he says this to us.
ペテロの手紙第一、五章の二節から四節。
1 Peter chapter 5, verses 2 to 4.
あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。これイエス様が彼に語ってくださったことですよね。強制されてするのではなく、神に従って自分からそれを進んでなし、癒やしい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。
said, be shepherds of the flock of God's flock that is under your care, watching over them. Not because you must, but because you're willing as God wants you to be. Not pursuing dishonest gain, but eager to serve. Not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away.
ペテロは確かに大失敗しました。
Of course, Peter failed greatly.
でもイエス様が招いてくださった時に、もう一度ペテロは悔い改めてイエス様のもとに戻りました。
But Peter repented of his, sin and he came back to Jesus.
もう一度イエス様に従ってイエス様から託された働きをしていきました。
And, you know, he followed after Jesus and joined him in his work again.
今度は自分の能力や意志の強さ、もう絶対命かけるんだとか、そういう意志の強さに頼るんじゃなくて。
But he was no longer depending on his own abilities or his own, willpower or strength.
今度はイエス様の恵みの大きさに信頼して働き、イエス様に仕えていったんです。
Rather, he started to, serve the Lord with his life.You know, grounded on the grace that Jesus had shown him.
ペテロはこのことを通して、このイエス様との会話を通して、イエス様の恵みを今までよりも深いレベルで体験しました。
You know, he had really experienced the depth of the grace of, Jesus in his life.
そしてその恵みが彼の人生の新しい力となっていったんです。
And that grace gave him new strength.
そしてこの手紙を書いたときに、イエス様の招きに応えて生きる人は死をむことのない栄光の冠を受け取る望みを持って生きることができると約束するんです。
And he says, for those people that will follow after Jesus, they have the hope of a crown of glory that will never fade away.
どうぞ覚えてください。イエス様はあなたを修復するために、イエス様はあなたを連れ戻すために、神の家に連れ戻すために、すでに全てのことをもう成し遂げてくださいました。
So please remember that, you know, as we're returning to Him, all that needed to be done has already been accomplished.
神様の家に永遠に住むものとして戻っ、私たちが戻ってくれるように必要なことはすべてイエス様がしてくださったんです。
Jesus did everything that was necessary in order to bring us back to, God's house.
そして私たちが安心して恐れることなくイエス様のもとに戻って、さらにイエス様の働きに加わることができるように必要なことはイエス様が全部成し遂げてくださったんです。
And so Jesus has already accomplished everything that we need in order to do His work as we return to Him and follow Him.
そしてもし私たちも修復するなら、私たちも悔い改めてあなたのもとに戻りますというならば、イエス様が羊飼いとなって私の人生を導き始めてくださいます。
And as we return to Him and follow Him, He will lead us as our shepherd.
イエス様の恵みが私たちの人生の新しい力となり、
And His grace will become our strength.
私たちの人生にその力が働き続けて私たちを作り変えてくださり、
And He'll continue to work in us and to change us.
私たちの人生を通して神様の羊が養われて、
And through us, He will, raise His sheep.
そして、しぼむことのない栄光の冠を受け取る人生を生きるようになるのです。
And we will receive a crown of glory that will never fade.
だから今日皆さんが今どの人生のポイントに立っていたとしても、皆さんが今人生でどのような状況の中に今いるとしても、
whatever point in life that you're at,
今日を修復する日にしてください。
Please shoot, return.
イエス様のもとにもう一度戻ることを選ぶ日にしてください。
Return to Jesus again.
お祈りして終わりたいと思います。
Let's pray.
恵み深い天のお父さん。
Gracious Heavenly Father.
あなたが私たちを決して諦めることなく、
you never give up on us.
私たちを愛し続けてくださり、
And you love us.
一人子の命さえ惜しまずに与えてくださって、ありがとうございます。
Thank you for all that you do for us.
神様あなたがどんなに恵み深く私たちを取り扱ってくださるのかどうぞ教えてください。
Please teach us just how much you treat us with your grace.
もうイエス様が全ての必要なことを成し遂げてくださったので安心してあなたに戻ります。
Help us to relax in your grace and to return to you.
そしてイエス様あなたがあなたの働きに私を招いてくださるならそれに喜んで加わります。
And we, as you invite us into your work, Lord, we joyfully join in with you.
私が優れているからとかふさわしいからではなくて、
And it's not because we are so much better than other people, or because we're worthy.
あなたの恵みが素晴らしいからです。
It's because your grace is so wonderful.
あなたの恵みを心から心から感謝します。
And so we thank you from, we thank you for your grace from the bottom of our hearts.
今日もそしてこの一週間もあなたの恵みによって私を力づけてください。
And so this week, strengthen us, to live by your grace.
イエス様の名前によってお祈りします。
In Jesus' name.
Amen. Amen.